ただいまから2026年4月19日復活節第3週第3週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書11章の24節から26節まで、ヘブル書11章24節から26節まで、説教題モーセの信仰シリーズの2、恥ずかしめを富とする信仰、恥ずかしめを富とする信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文をお読みします。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストの家に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それを与えられる報いから目を離さなかったからでした。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちはヘブル書11章において、少しく、立ち止まり、信仰者たちの、歩みを、振り返り、そこから、信仰者自身というよりも、信仰者の、信じていた、キリストご自身を、目指して、聖書を読んで読ませていただいております。実際のところ私たちは、文字に、使えているならば、死ぬしかありませんが、自分の力で、生きていくしかありませんけれども、主の恵みは、計り知ることのできない私たちの心を想像予想を超えたものでありまして、啓示そのものです。その啓示は主なるイエスキリストに集中して解き明かされ、また神様はキリストを通して、お語りになる方です。ですから信仰によって、信仰が私たちを救うのではなく、キリストを、信じることによってキリストご自身が 神の働きによって私たちを罪から救うということを、理解することができますように、心の底に、落とすことができますように、腹に入ることができますように、どうか信仰至上主義にならずに、キリスト中心主義になり、自分自身からの脱却を図ることができますように、もしキリストを、核とした生き方、また核とした、信仰を持つことが、できないのであるならば、それはただの信心だったり宗教心であったり、また、自分自身の、力に頼った生き方であったりし、神様の恵みと、私たちの、歩み方というものが断絶してしまいます。いつも、私たちが神の言葉に貫かれて、生きるにしても死ぬにしてもキリストに、の言葉に頼りながら、進んでいくことができますようによろしくお願いいたします。本日も、なかなか、ヘブル書は難しいところではありますし、旧約聖書の、ストーリーも、複雑なところがありますけれども、霊の目を開かせてくださって、そのことが私たちの存在を貫き、命そのものに、私たちが参与することができますようによろしくお願いいたします。委ねて主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。復活説が続いております。説教の方は、モーセの信仰のシリーズで、2番目ということに、なっております。このシリーズの1回目はですね、モーセの信仰そのものというよりもですね、焦点がですね、モーセの両親の信仰ということでね、なかなかに旧約聖書だけ読んでいると、誤解されやすいところではありますけれどもね、ステパノの説教を通してですね、まあ、それを福音で、理解し直していくことでね、両親の信仰が、まあ、私たちとね、まあ、啓示においての深みは違いますけどもね、神に対する信仰によってね、成した、出来事であったということがね、まあ、読まされた内容であります。で今回は、まあ、モーセ自身の信仰にね、焦点を当てていくんですけれども、その前にですね、キリストが、まあ、復活ですからね、キリストが死者の中から復活したという信仰告白を考えていきたいわけです。 結局のところですね、どっかの誰かさんが言ったようにですね、キリストの復活なき十字架っていうものは地獄以外の何物でもないっていうふうにね、まあ、こういうふうに言った神学者の方がおられます。まあ、私も同感ですね。キリストの十字架ね、キリストの死を宣教するって、まあそれはそうなんですけどね、これ絶対条件があって、じゃあキリストの復活の、信仰ありきでね、で十字架の死と復活を断絶させないでね、死から復活へ、復活から、死の意味へ、こういう理解がね、ないとね、死と復活がこう流れるようにして流れていないとですね、断絶してるとですね、もうこれはもう復活だけでは完全なる、まあ楽観主義になり陥りますしね、不条理な勝利主義にね、脱することもありますしね、キリストの死だけではですね、まあ受難受難苦しみ苦しみと言いながらですね、その苦しみの中でこう打ちひしがれていって、心もくじかれていってしまうなんてこともなりかねないわけであります。まあ、結構な人がですね、まあ、その例えば、福音が語られている教会の中で、まあ、その説教でね、もう十字架のことしか語られていない、キリストのね苦しみのことしか語られていない、十字架の死の贖罪のことしか語られていない、不満であるっていうふうにね、霊的にその、福音理解の、その霊的渇望っていうものが与えられている人がね、諸教会にこう分散して神様を置くわけですけどもね、そういう人たちにとってみればですね、キリストの十字架の先を語らない説教なんてもう地獄以外に何もでもないんですよね。キリストの十字架の死を味わった後ですね、ちゃんとキリストが復活されたんだっていうことをね、盛大にこうお祝いしていく、思い起こしていく、この福音のダイナミズムの中に私たちの命っていうものもね、活性化されていくわけであります。だからキリストが死者の腹から復活したっていう信仰告白は単なる言葉以上のものであってね、私たちの命に関わるものであります。で、この信仰告白はキリストにおいて神が私たちにすでに与えられた福音に対する、応答として、扱われます。神に対する、神がキリストにおいてなされた救いの出来事に対して私たちの応答は、私たちは頑張らなければいけない、私たちはこういう良い人間として良い人生を送らなければいけない、良い日々を送らなければいけない、いう時にですね、私たちはね、福音主義者から立法主義者に様変わりするわけですよね、キリスト中心から自分中心に様変わりするわけであります。じゃあなんでそういう風になってしまうかっていうと、福音に対する応答っていうものを神の方法でしなければいけないのに自分の方法に吸収合併しちゃうからなんですよね。自分の方法で応答してしようとしていく。これ人間関係の中でもそうですけれども、自分が良かれと思って相手に何らかの応答をするとき、接触をするとき、相手はねすごく傷ついたりとか怒ったりとか、することって、まあ多分あると思うんですよね。まあないっていう人は。まあちょっともう少しね、人間関係で経験積む必要があるとは思いますけどもね。まあ、だからといって、まあその自分自身からね、藪の中に飛び込む必要はなくてね、神様は必ず人間関係の経験値っていうものを上げていくね、対人関係の支援の場所に必ず私たちを掘り込みますんでね、ないからといって、まあ別に卑下する必要はないですね。まあ大抵の方々はですね、人間関係とかね、環境とかね、自分自身の状態に対してね、どうにかこう突破したいっていうところをですね、神の方法に頼らずして自分自身の、インスピレーションとかね、直感とか方法で、あるいは計画で、応答してしまうって、まあ、ここは応答っていうよりもですね、福音に対する到達不可能な努力なんですよね。ですから、このじゃあ神の方法って一体何だって、まあ、さっき言ったようにキリストが死者の中から復活したという信仰告白が王と、それだけでいいの、それだけでいいんですよ。そんなうまい話があっていいのかって、ね、逆に言うとそんなことすら言えない、そんな信仰告白すらできないものがいくら無限に頑張ったって、キリストが死者の中から復活したという境地、 信仰に到達することできないんです。なぜかというと私たちの信仰っていうのは、自分自身の中から出てくるものが、信仰ではないからです。それは宗教心とか信心というレベルです。自分自身に救いをもたらすものではありません。理解をもたらすものであったりね、神様の恵みを味わう一助にはなる、補助線にはなるかもしれないけれども、福音の中心っていうのはね、キリストが死者の中から復活したということを、その啓示を信じて、告白するということですね。まあキリスト者たるものね、信じた内容を生きることによってね、生き方が大切なんだっていうことをね、言う人いますけれどもね、この復活信仰の告白抜きのね、生き方主義っていうものはね、土台が全然なっていないんでね、途中でやっぱり転倒してね、証にならないことになるしね、自分自身も、相手もそうですね、自分自身も傷つくことになるのでね、そういうような偽りの教えにね、騙されないようにしてください。あくまでもですね、私たちは、自分の頑張りや努力や力や、ね、才能で、勝負するのではなくてですね、神様から与えられた最大のためである信仰によって勝負するのであります。勝負するって言ったら自分で勝負するみたいですよ。世が私たちを、迫害するから、いじめてくるから、それを、キリストに対する信仰でね、主は蘇られたのだと、そこに、よりどころを持ってしてね、応答していった時にね、自分がなすべきことっていうものがね、出てくる。で、逆に言うとですね、世において日々の生活の中でですね、キリスト者の、内実としてなすべき事柄ではないことを、捨てていくことができるわけですね。人間的には、自分的には理性の枠組みにおいては、これはね、やるべきことなんじゃないかな、良いことなんじゃないかなって思うかもしれないけども、人間の相対的な善とか悪なんていうものは、普遍的な主権をお持ちになっているキリストからすると、善も悪も絶対的な神の義によって裁かれるものなんです。最終的にはそれは未信者だけじゃないです。キリスト者こそが初めに裁かれていく。で、キリスト者の中の最初、誰から裁かれていく、一番弱い人から裁かれてくる。ある意味そうではありますけれども、教会の奉仕者から裁かれていくわけですよ。ただ、一番、その奉仕者の中でも、御言葉を取り付いている、もう、説教者。言ってみれば私から裁かれていくわけですね。だから皆さん安心してくださいっていうのもあるんですけどね。教会の奉仕者の役割として、皆さん方が、何らか神様から優遇措置を取られている。慰めを与えられている。励ましを与えられている、休憩が与えられている、その背後には、説教者なり、主のために全てを捨てた献身者たちの、主から初めに、裁きが執行されるという、このね、辛さにね、のお世話になっている。でもそういう風にされてもなおですね、神の、証明にね、基づいて、世から離れてですね、世の中に生きながらも主に仕えていく、奉仕者たちはですね、神の証明から逃げることはできません。教会に集まった一人一人の方やね、外側の方々、まだね、出会ってない方々、名前も知らない方々のためにね、祈るわけですよね。一人一人が、キリストに対する信仰が、福音的ではなくなってしまった時に、それを本当に痛みとして覚えて、主の福音が、彼や彼女の中にはっきりとね、信仰の中身としてね、受肉しますようにと、自分では教え切ることはできないのでね、でも、彼ら彼女が、試練の中で自分自身が痛い思いをしてね、迂回路を取らずに、生きていくことができるようにっていうふうにね、見張り人としてですね、精霊による弁護者としてですね、弁明者として、教会に立てさせられているのが、奉仕者っていうものであります。奉仕者の中でもね、グラデーションはあるんですけどもね、一番裁かれるのはもう説教者ですよ。 で、そういう意識を、持たない説教者の説教を、まあ聞いたり、そういう人間関係持っていてもですね、どこかなんかこの説教者偉いよねみたいな近寄りがたいよねとかね、あのなんかこういつもなんかその愛がなく裁かれてる気しかしないとかね、意図を説明してくれないとかね、まあいうような不信感がまあ出てくるのはまあ時々に起こることでもあります。既存教会でもね、まあそういうことはあります。なんでかっていうと、私たちはまあ同じ罪人ですし、一人一人のニーズに完全に応えることっていうのはなかなかできないからなんですよね。でもだからといって奉仕者の主から与えられた証明の責任をね、ヨナのように逃げるっていうことは許されないわけです。逃げてもいいんですよ。でも必ず逃げても元のところに、あるいは主の使命に使わされていく、戻されていくっていうのがね、現実であります。でキリスト者っていうのもまた、一人一人が献身者になっていきますから、世の人間関係とかね、未信者との関係の中においてね、自分自身が、もっともっとキリスト者としてですね、献身していくっていうことを通してね、自分自身も他の人たちもですね、神様の愛に包まれていくっていうね、ことになっていくわけであります。神と私たちの関係が罪によって断絶した結果、キリストを信じる以前の私たちは、ここで改めて思い出したいんですけど、どのような現実にさらされていたんだろうかと問うことはね、有意義なことであります。使徒パウロは何て言ってるでしょうか。エペソ書の2章の1節から3節ですね。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。まあ、ここを読んでみてですね、ん?っていうふうに思った人はですね、ぜひこの一節からね、エペソ書2章の1節から3節で、ちょっとこう細かくね、学んでみてください。まあ、ディボーションしてみてください。使徒パウロはですね、私たちを、キリストを信じる以前、自分の背きと罪の中に死んでいたものだと断定しております。それ以外の何者でもなかった、つまり自分自身は生きた存在ではなかったっていうことを、過去の自分はね、キリスト抜きの自分はそういうものだったんだということを断言しております。まあ異論はないです。もうこれはね、これはもう自分自身がね、キリスト抜きの状態を振り返った時に、いやそんなんでもない、結構なんか生き生きしたところもあるから、こんな、なんか霊的に死んでたって言われていてもね、なんかピンとこないんだよねっていう人はですね、もっともっと使徒パウロからですね、福音の奥義っていうのを教えていただく必要があるしね、教会からもきちんと自分自身がいかなるものであったのかっていうことをね、まあ対人関係の中やね、説教の中でとかね、まあ祈りの中で教えられていく必要があるかと思いますね。証とかね、いろんな人たちの証が聞ける環境にある方々は、そういう意味ではね、自分自身の鏡として見ていけばいいと思います。それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたと言っているわけです。で、これ1節から3節のうち1節と2節は異邦人の過去の罪を中心的に扱っております。これ一般論です。まあしかしながら、その罪は、その異邦人の罪はね、キリストを信じる以前の過去の出来事と、して描かれているわけですね。詳しく見てみると、エペソ書の2章の1節の背きという言葉が最初に出てきます。で、この背きっていうのは、パラプトーマっていうギリシャ語の複数形が使われておりましてですね、何度も踏み外して落ちることを意味します。何度も堕落することとかね、いっぱい廃墟することとかね、数知れず逸脱行為を、犯してしまうこと、という非常に強い意味であります。まあ、パラっていうね、言葉が使われているんでね。で、背きと罪の中に、罪っていうのは、これは同じアマルティアのね、これは単数か複数かというと、まあ、複数形でございます。もろもろの罪という意味でありますけれども、要するにね、キリストを知る前は神の義の基準に届かない状態だった。キリストを信じる前は 神から離れて反逆しているものに過ぎなかった。ただ諸々の罪を犯しているっていう解釈だけでは弱くなります。個々の罪の領域の中で生きるっていうことです。そしてその個々の罪の領域の中で生きた結果として、逸脱に逸脱を重ねて行動してたということであります。これがキリスト抜きの改心以前の悔い改め抜きの、洗礼を受けていなかった、信仰告白しなかった時の私たちの現実であったでしょっていうことを、言ってるわけでありますね。でここで、終わってしまうとですね、もうだからダメなんだって気が弱い人は思っちゃうしね、だからなんだっていうふうにね、気が強い人はね、反論するかもしれませんけどもね、まずこの、キリスト抜きの過去の現実っていうものを認めて受け止めた上で、しかしながら福音はそのような現実を突破してね、罪の領域の中で支配され、外的に逸脱して死ぬことから、これが背きと罪の、領域の中で支配されて死ぬことのね、定義でございますけど、キリストの中で恵みの下で、信仰の家にきっと認められて生かされることへと、福音は導くのであります。だから自分は、キリスト抜きではこういうものであるということはすごくわかる、まあ、そういう消極面ですごくわかるっていう人は、本当にこう自分自身のことがね、自分の弱さとか罪深さっていうのよくわかってるんだけども、そこでもう一つ欲しいのはね、キリストの十字架の死もわかってるんだけどもね、何のための十字架の死かって、贖罪のためだでしょ。そしてその目的を達成した後、キリストは復活してくださった。それは私たちが絶望のどん底で、キリスト抜きでもう生きる必要がなくてね、キリスト、復活のキリストと一緒に生きるためであったという、この突破があるかどうかによってね、同じキリスト者でもね、肉の人なのか霊の人なのかっていうね、これはこう区別とか差別ではなくてね、自分自身がそのように神から問われて、お前はどうなのかっていうことをね、言われてる。キリストの共なる死だけで、あるいは自分自身の弱さや背きと罪の領域の中で、死んだように生きることしかできなかった、自己理解だけでキリスト死生活はいいのだろうか、それとも復活のキリストと共に復活させられて新しい命に、生きていくっていうことがね、神の御心だと気づいてね、前進していくっていうことをね、望んで行くのか、まあ、こういうふうに問われるわけですよね。強制はされません。強制はされませんけれども、誰も死に、霊的にも、ね、肉体的にも死にたいなんて人いませんからね。十字架がはっきりすればするほど、キリストの死がはっきりすればするほどですね、その死の価値、意味と価値に気づいてですね、キリストが復活されたんだということにね、必ずこう教えとして導かれていく必要がありますよね。自分でね、自分を導くことはできないからね、それが分からなければね、どんどんどんどん聞いて、行ったりとか祈ってもらったりとかね、でそういう話をしてて、現実生活と何の関係があるんですかと、実践的な祈りのね、祈りと黙想の生活とか聖書を読むことと何の関係か、関係はありますよ。関係はないとは言わない。しかしね、一つ問いたい、そういった福音の真理、キリストご自身が報いであるっていう話の中にとどまり続けることによって、日常生活の生き方とか計画とか、あるいは自分自身の、意思や意図や、夢や理想や目標とか、まあその何ですか、信仰生活の、宗教的な方法をどう貫徹するか、仕事とどういうふうに御言葉を両立させていくかなんていう問題はね、もうどうでもよくなるっていうのが、キリストご自身を伝えること自体が恵みであるっていうことのキリスト者の特権なのであります。礼拝に夢中で、礼拝に夢中でね、礼拝の前はこれにも悩んでいた、こんなにも苦しんでいた、しかし礼拝で御言葉を聞いてるうちにですね、聞いてる中でもうそんな問題が問題なのではなくて、自分がイエス様のことをな、ね、全然分かっていなかったっていうことの方が深刻な問題である。イエス様のことが分からないということは生きるか死ぬかの問題であると。でも日常生活の問題っていうのはね、いつか解決するかもしれないし、解決しない場合であったとしても誰かが助けてくれるかもしれない相対的な問題である。しかし私自身が救われるかどうかっていう問題は絶対的な問題であってね、 自分自身に、他の人は救われたとしても自分自身が救えなかったら意味ないですからね。自分自身の問題が解決しようがしまいが、自分自身の魂の救いに焦点を当ててね、キリストに集中していく、そういう風にしていった時にですね、私たちはですね、悲惨で過酷なね、大変な現実っていうものを、いつかね、その日その時、一人一人が、神様の時に、突破することができるように導かれて、行くものだとね、信じるわけです。で、その条件は一つだけです。何ですか、教会の制度的なところに大船に乗った気分で、頑張ってればいいんですか？違いますよね。あるいはそのなんかこう、ハウスチャッチみたいなところでね、仲良くね、自分たちの価値観と同じような人たちだけで信仰の一致が、全然こうなくても成立するような人間相対の出来事としての、集会で満足する、そういうことでもないですよね。知性だけを肥大化させる聖書研究会に属してれば大丈夫かってね、まあ、そういうわけでもない。じゃあ体験主義でね、ちょっとこう、喜びまくろうか泣きまくろうか、まあ、そういうのも、精神不安定の材料になってしまいます。何が必要なのかというと、たった一つですよ。まず立ち働いて動くことやめてください。もう自分自身がキリストから与えられたキリストという祭壇、聖霊による祭壇、見えない祭壇ですよ。これ信仰は見えないものを信じるのが信仰ですからね。見えないキリストという祭壇を、神様から与えられているので、それは物質的な可視的な祭壇とは違います。可視的な聖書を置く講壇とも違います。そういう見得るものに頼らず、本当に自分自身が、疲れてしまって破綻してしまって絶望してしまって苦しい時に頼りになるのはですね、見えないキリストという祭壇に立ち戻るということです。そして、マルタの状態からマリアのようにイエス様の足元に座って御言葉を聞くことから再出発、まあ、これを聖ヨハネパウロ2世というのはね、キリストから再出発するっていうふうに、カトリックの伝統の文脈の中では、まあ、いろんなことがあったとしてもですね、もう基礎の基礎から始めていく。何ですか基礎の基礎って。ロザリオから祈れなくてもね、聖書読めなくてもロザリオから ロザリオで指定されている聖書の箇所とかだ、もうありますけどもね、そこから始めていく。そしてキリストから再出発して、ミサなり、まあ、礼拝なりね、まあ、そういうところにつなげていく。それ以外のことはどうせ自分でやったって失敗ばっかりするし、他の人に迷惑ばっかりかけるんだから、マルタがその証拠でしょ。それどころがね、マルタはね、キリストの言葉を聞いてるマリアから御言葉を聞く権利さえも奪おうとしたんですよ。だから忙しい人っていうのは他の人たちに無害ではありえないんですよ。忙しくてキリスト抜きで立ち働いてる人たちっていうのは、たとえそれがキリスト教という名のもとであったとしても、キリストご自身が自分自身に現存している、現存しているっていうね、その関係においてね、特異な関係においてね、特別な関係において、語られた語りにね、踏みとどまっていく。マリアに対して聞き続けなさいって言うんだったら、足元にちょこんと座ってね、まあその弟子の姿勢をとってっていうことなんですけどね、ラビに対する弟子の姿勢をとってっていうことなんですけど、ただちょこんと座ってただけじゃない、本当に師であり主として、教えをこうていたわけですよね。でマルタに対してはね、そういうね、御言葉を聞く権利を奪ってはならないし、あなたはね、多くのことでは思い煩ってるから、でも大切なことは一つだよって、まあ、それに集中しなさいっていうふうに言うんだったら、マルタは働きをやめて私の話を聞きなさいと要するに言われてるわけ。その結果は書かれておりませんけれどもね、キリストの宣言、たった一つのことは御言葉を聞き続けるっていうところね、キリストという祭壇に立ち戻る。アブラハムのストーリーも見ててね、いつもいつもベテルとアイヌの、ね、間に建てられたモレクの下にある、ね、祭壇に戻っていく。この世の象徴である、エジプトへ 間違っていった時もですね、まあいろいろ失敗をしでかした時もですね、いつもいつもその祭壇に、戻らされていくってことが恵みなんですよ。外れたからダメだっていうふうに罪に定められるっていうことではなくて、外れて罪に定められるような人間が逆に義とされていく。しかしそれはただではない。キリストの十字架の犠牲の愛がなければそれを信じていくという唯一の、たった唯一のものがある。それに対する信仰があればね、1番目、キリストの証言、ヨハネの福音書の5章の24節、誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて実践して努力して、神様に認められるようにしてなんて言ってないんですよ。キリストのことを聞きなさいって言ってるんですよ。そして、その後ね、私を使わされた方を信じる者、キリストを通してしか見えてこない三位一体の父なる神様を、キリストを派遣された父なる神様を信じるということ、キリストにおいて信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。ここにとどまり続けて、他のことを一切考えなくてもいいけれども、そこにとどまるために邪魔になるんだったら考えない方がいいです。そしたらもう現実生活どうすんだいってね、考えなかったら始まらないじゃないかね、そういう言い訳がですね、そういう主義主張っていうものがですね、キリストにとどまるっていうことを不可能にさせてるんですよ。嘘だと思ってキリストにとどまり続けて、キリストの福音を聞く、ための、その日々の送り方、対人関係の送り方、例えば信仰者同士の交わりが破壊されて、いつも未信者からこうね、遊ぼうぜっていうようなね、感覚で、なかなかこう信仰者との霊的な友情が育っていかない、邪魔になっている未信者のね、呼びかけって。そしたら自分自身の魂の救いとか、コイノニアのためにもですね、キリスト者の、人たちを家族を優先する、霊的家族を優先する、信仰の家族を優先するなど当然のことですよ。これで私たちが互いに信仰の家族、神の家族として愛し合う姿を見せなければ、未信者っていうのは神の家に来てくれないんですよ。まず私たちは互いにキリスト者同士が熱心に、使徒ヨハネが言うように愛し合うことがなければ、罪を許し合っていくことがなければね、他の主を知らない方々っていうのは教会に関心を持たないです、正直言うとね。で、その信仰者の、求められているものはただ一つね、キリストの言葉を聞きなさいということです。そしてその言葉、ロゴスの中に、父なる神様、三位一体の神様がおられてね、それをお方を信じたら永遠の命を、持つ、裁きに遭うことがない、つまり罪責感なくなるということです。死から命に移っている、十字架下の死とともにキリストの復活へとつながっていくっていう、ね、で2番目使徒パウロの証言ですね、御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました、この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているんですというね、コロサイ書の1章の13節から14節、有名なところですけどね、まず、ヨハネの福音書の1番目ね、24節のこの移っていますっていう言葉なんですけども、死から命に移っていますって言葉が最後にありますね。これ、メタベノーっていう言葉で、ある状態から別の状態へ移行したという、完了の意味であります。つまり、イエス様が言いたいのはこうです。キリストを信じる者は、キリストを派遣した父なる神様を信じる者は、三位一体の神を信じる者は、死の状態から命の状態に移ったのであって、これから移るのではないということを言っています。だから、私たちが信仰が与えられて、イエス様を信じて、そのイエス様の父なる神様を三位一体的に信じるときに、もう私たちは主観的には死や苦しみっていったものが身近に感じられたとしても、そういう感覚的な、意識を超えてですね、超越してですね、死から命へね、移された。それが完了した事実なんだ。まあ、これが啓示なんだっていうことなんですよ。だから神の啓示っていうのは揺り動かされることがない。しかもその神の啓示がキリストにおける言葉として語られた場合は、もうこれはね、信じるだけで良いのです。そして私たちがやりがちなのは、その信じるだけで良いことから我慢できなくなって、御言葉から外れて自分で ことを行おうとする。神様にお伺いを立てずして、教会で相談もせず祈られることもなく自己判断をしてやっていくと、どんどんどんどん、その自分自身の信仰の部をわきまえずにキャパオーバーになっていく構造になっていくわけですよね。だけれどもイエス様によればね、もうね、死の状態から命の状態移行したという完了済みの啓示だから、それを素直に信じてね、信じ続け信じ抜くこと、そういう信仰者のところからしか、精霊の力と働き、精霊の、行動という歩み方っていうものは出てこないものであります。で、この最初の1章の13節ですね、使徒パウロの証言として、その暗闇の力から、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたという、この言葉ですけども、どちらもですね、移っていますとか移してくださいました、日本語ではね同じ言葉が使われておりますけども、これはですね、5章24節ヨハネ伝の5章24節のメタベノとちょっと違ってですね、状態の移行ではなくてですね、ここ メティスティミっていう言葉が使われてね、神に移されたとか、神に動かされたとか、神によって移動させられたという受動的な意味であります。状態が、啓示によって変えられたっていうのがヨハネ伝の5章24節ですね。死から命に、これ完了済みの出来事として、状態は信仰によってね、キリストにあるものはね、そのような状態、命あるものになった。だから死の状態へ、絶望の状態へ、不安の状態へ、引かれれば引かれるほどそれ誘惑なわけです。もう脳を突きつけなければいけない。で、足を引っ張るのがね、サタンの狙いでございますね。また罪の力でもございますね。で、この暗闇から、愛する御子の支配に移してくださいましたのは、神ご自身の約束っていうかね、働き、エネルギーやそのものでございますのでね。これはですね、自分自身が暗闇からキリストへと移ったんだ、どんな問題っていう話ではなくてですね、暗闇の状態から私たちは神によって移動させられたって、こういう信仰の内実っていうものを、啓示としての完了済みの死から命への、その信仰ですね、そのような存在の、新しい存在になったんだという信仰と、神が暗闇から、キリストの支配へと移してくださったんだって、こういう、受動的な信仰、状態の信仰と受動的な信仰、これを信仰の内実として持っている者同士がキリストからを通して神から呼ばれていく、それはただの集会じゃないんですよね。ただの集会ではなくて、キリストから証明を受けているってことでございます。すなわちヨハネの福音書では死から命への存在の変化、状態の移行が強調されており、これ復習ですけど、コロサイ書では暗闇から巫女の支配、これはバシレイヤって言葉ですから、巫女の国っていうふうにね、訳してもいいんですけどね、支配とか国という意味であります。巫女の国への支配の変化、支配の移行が語られています。それなのに私たちはね、自分自身の存在を己の力で変化させようとしてますか。それは聖書の言葉を無視することです。自分自身の状態を何とか変えようとしてますか。それは福音を信ずる者のやることではありません。またですね、自分自身は自分自身の行動を自分で律するべきだ、自分で支配するべきだ、自分の感情も制圧するべきだ、支配者は私なんだ、違いますね。聖書をきちんと福音で読んでいる人は、支配者は神であり、そして、キリストの支配へ移してくださったのも、神であると、そしてそのキリストの支配の中で、私たちの救う、贖い、罪の許しを得ているんだと。だからキリストから離れたら、その罪の許しがなくなってしまうわけですよ。だからとどまる必要があるんですよ。とどまり続けて、とどまり続けて引きこもりになるんじゃないかって怖がる必要ないですよ。よくよくキリストに、言葉に、約束にとどまり続けて、キリストから 義の支配を、愛の支配を受けている者はですね、それに夢中になった者はですね、引きこもりになることはなくね、必ずその人の信仰の部に応じたですね、神の働きというものが聖霊によって、明らかにされるものであります。自分で働く必要はない。もし働いてるとするならそれ手放して、どんどんどんどんやめてって、キリストに集中してください。まあロザリを使って祈ったりとかね、礼拝やミサに参加して、もう余計な奉仕とかしなくていいから、もう本当そういうとこじゃないからね、教会っていうのはね、うん、働き人はそれぞれ逃げられない証明っていうのは持っていますけどね、教会という、まあ、その人間の集まりの他者の目を気にして、自分自身が、キャパオーバーになってしまってね、ズタボロになるまでこう働かさられるっていうのは、キリストの御心ではないですよ。やっぱりね、キリストが一番問うているのは、今まさにあなた方に問うているのは、私に問われているのは、私にとどまるか、私の言葉を聞き続けるか、キリストの支配を、受け取ってくれるか、あなたは新しい存在として変化したことを神の働きとして信じきることができるのか、ね、私たちはそれにもかかわらずね、逆でね、神を動かそうとしているんじゃないか。教会の奉仕という名目、仕事という名目、ね、対人関係におけるね、優位性という名目とかね、年齢とか、まあいろいろあるかもしれないけどね、先輩後輩とかね、誰かを動かそうとしているいないか、そして天津やその神を動かそうとしているのではないか。キリストを信じて新しい自分に変革されたことを認めずにね、罪の支配する領域の中で、もがいていないだろうか。それはもがくこともあるでしょうけれどもね、キリストが私たちになさったことと明確の状態になるということは、まあ、聖霊を悲しませることでもあります。ローマ書の6章の1節から2節に書いてある通りですね、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪、神から離れてキリストと断絶して、斧が背きと罪の中にとどまるべきでしょうか、まあ、こう言ってるわけですよ。働きに依存してね、キリストに対する信頼や信仰などまあどうでもいいんだと、そういう神と私の二元論みたいなところでね、断絶っていうところにとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありませんって言ってるわけです。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。生きていられることができないって気づいた人はその手を休めますよ。休んで自分自身の体を大切にし、心を大切にし、霊性を大切にし、キリストとの交わりっていうものが何者にも邪魔されないような形で教会生活を送り、そしてその教会生活の中で、回復された人たちが世においてですね、無理をせずにですね、できることとできないことのね、境界線をきちんとこう判別してですね、識別して歩んでいくことが、できると。エペソ書の2章の3節ですけども、これはですね、ユダヤ人の罪に触れております。使徒パウロも含めて私たちの皆っていうふうに言っているためね、異邦人とユダヤ人という民族的な垣根を越えて、すべての人間の罪に実は言うと拡張している、箇所であります。これはね、ユダヤ人だけではない、私たちも皆っていうふうに言ってますからね、全人類にね、その罪をね、拡張しているわけです。ローマ書の5章の12節、その拡張した結果どうなってるか、こういうわけでちょうど一人の人、アダムですね、によって罪が世界に入り、またアダムと一心同体に作られたエヴァも、同罪でございますけれども、罪によって死が入り、こうして、例外なくですよ、すべての人が罪を犯したので、すべての人が罪を犯した、無罪とされる人は神の御前でいないんですよ。キリスト抜きではすべての人が罪を犯しているんですよ。死がすべての人に広がったのと同様にってね、書かれている通りでございますね。で、ここの罪っていうのは実は言うと、ローマ書でね、転機となる言葉でありましてね、ローマ書5章12節に至るまではすべて複数形の、アマルティア、複数形の罪という言葉が、諸々の罪という 言葉が使われておりました。しかしこの5章12節に初めて、もうその後はずっとそうなんですけど、アマルティアの単数形、が使われていますから、これは神学的には現在、聖書的には罪の力、もろもろの罪とが犯す、エンジンたる罪の力の根源ですね、これを現在と言います。罪の力を意味しています。キリストの受難と十字架の死、埋葬、そして読み加工は、神がこの罪の力からの許しだけではなくてね、もろもろの罪の、許しがだけではなくてね、それ以上に罪の力、もろもろの罪を犯す根源である罪の力からの解放をも与えるわけですよ。だから信仰、キリストの言葉にとどまり、そのお方を信じて、いるのであるならばね、許しはもちろんのこと、許し以上に罪の力からの解放が与えられる。なぜ解放が与えられる？キリストが愛で私たちを支配してくださるからですね。なのでローマ書の6章の3節から7節、それともあなた方は知らないんですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようにってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだものは、こう書いてますね、罪から解放されているんです。だからこのことを信じていいんですよ。キリストが死者のうちから復活したという信仰告白を持っているものは、私もまた罪から解放されているんだっていうことをね、信じていいんですよ。これが本当の意味でのアイデンティティのね、ちょっと自信ない人とか自己肯定感がね、弱い人たくさんいると思いますけれども、絶対的な、信仰者としての基盤っていうのはね、キリストによって私は信仰によりて罪から解放された、もうこれ以外ない。その根拠どこか、キリストは死者のうちから復活したという信仰告白を持ってるからだ。ここにね、神様が私を新しく創造した神の子としてのアイデンティティっていうもの、すなわち霊性と呼ばれているもの、心理学の対象としての心の以上、心の中心地点ですね、神と交わるキリストを信じるその一点、霊性というところね、が復活するわけですね。で、未信者の方々っていうのはこの霊性っていうものが死んだまま、罪によって死んだままなんですよ。だから、罪から解放されているっていう、御言葉を受け入れる、霊性がないから、心では罪から解放されたっていうことは受け入れることができないんですよ。心から信仰は持てないからね。だからその信仰が賜物として聖霊によって与えられたら、私たちはその力によって霊性が復活するんですよね。で、その復活っていうのはキリストが死者の中から蘇ったっていうね、啓示から生まれている。それを啓示を信じたから私もまた、死も同然の、罪人からね、罪から解放された自由な人間に、変えられたんだと。さて、本文には信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、と書かれております。24節ですね。この時のモーセの信仰は律法が与えられる以前のものでありました。立法が与えられたのは、まあ、言うまでもなく、出エジプト記の20章ですからね。この時にはまだ、立法は与えられていませんでした。だから、立法から信仰へ向かわせない、あらゆる機嫌は、取り除かなければいけません。モーセは確かに立法の、授与者でありまして、神は天使を使わして、それを制定しましたけれどもね。その前に、遡っているわけですよね。福音を抽出するためにです。だからアブラハムもまたその、神の契約の印として割礼を受けましたけれども、その割礼というものが律法へと発展する、一つの流れになっていった。まあユダヤ人ですね。まあイスラエルの民の流れになった。しかし違法人はその流れには入っていない。律法においては違法人というのは、私たちというのはね、排除されるものであった。しかしアブラハムはそれだけではなくて、ユダヤ人に対してだけじゃなくてね、異邦人にとっても信仰の者の父としてね、信仰の父として、使徒パウロによればね、 救われるに救われる恵みに預かるものだっていうことをね、まあ、予言した人間でもあります。神様の御心を開示した人間でもあります。だからまあそのモーセやアブラハムっていう旧約の人物たちが律法の下にあったとしても、そういう人たちを、見ていくときに必ずですね、その人たちの信仰の中身を見ていかなければいけない。信仰自体を見るんじゃなくて、信仰の中身が、神において、キリストという仲介者が、助け手がね、救い主が待望されてるかどうかっていうことをこう読み取っていかなければいけない。で、それを曖昧にするような詭弁は、あるいは聖書の読みっていうのは取り除けられないと、私たちの魂のためにはならぬのでござります。で、ここでですね、ファラオの娘の息子と呼ばれることをコバミっていうね、まあその英語だとレフューズかな、ギリシャ語だとアルメノメっていう言葉が使われてるんですけどね、これね、結構強い意味なんですね。拒絶するとか拒否するとか関係がないという意味なんです。で、なんでこういうこれがね、拒みっていうものが、言葉が強いかっていうとですね、実はこの旧約聖書のアルメノメっていう言葉がね、マタイの福音書の26章の69節から75節で、2回も使われているわけです。誰が言った？使徒ペテロがこの言葉を使ったんですよ。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、この否定し、アルメノメ、拒絶してってことですね。拒否してキリストと関係がないと言ったわけです。何を言ったらいいのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った。この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓ってそんな人は知らないと再び否定した。拒絶した。そんな人は知らない、そのままですね。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたも私たちの仲間だ。言葉の訛りでわかる。するとペテロは嘘なら呪われても良いと誓い始め、そんな人は知らないと言った。まあ、これはね、アルメノメという動詞は使われていませんけれどもね、その動詞が2回使われた、スウェーデンの否認の極点としてね、の拒絶が知らないというふうに、なったわけです。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いたということであります。つまりモーセはこの世界の王族としての身分を単なる遠慮としてではなくてね、そういう弱い意味としてではなくて、この世が与える身分を否定したわけです。この世が与えるこの世の、組織やね、制度やね、人間関係やね、いろんなもの、所属を拒絶したわけですよ。そしてこの世において形成されたアイデンティティすらも放棄したんですよ。拒絶したわけですよ。そんなものは知らない。王としての身分は知らない。ね、これ社会的ステータスなんて知らないも言ってるも同時ですよ。私はこのね、企業のね、一員であるという所属意識がある。この大規模教会のね、教会員としての所属、そんなものは知らないって、ね、うん。そんなものはあろうがなかろうが知ったことじゃないっていうような曖昧な態度じゃなくてね、キリスト中心になるために、神を本気で信じるためには、そんな余が与える、宗教が与えるよう、程度の身分や所属やアイデンティティなんて、いらない。そんなものは知らない。拒絶したわけです。モーセは世界を拒絶したわけです。じゃあペテロは、一時的にせよ何を拒絶したんですか？キリストを拒絶したわけですよ。そして、モーセとペテロの両者はそのままつまずいたのではありません。神が立ち直らせてくださったという点では、モーセも、一度は出エジプトにイスラエルのためを助けようとして失敗しておりますし、ペテロも裏切らないと言って裏切ってしまった、三度裏切ってしまった、完全に裏切ってしまった、拒絶してしまった、そんな人は知らないと言ってしまった、つまずきをもってしてね、そこから立ち直らされていったという点で、モーセも使徒ペテロも、神様がキリストにおいて祈り立ち直らせてくださらない限り、 どうもこうもすることのできない僕年人であったということが明らかにされる。ということはですよ、モーセですらそうだった、シトペテルですらそうであったなら、私たちに関してはなおさらそうではありませんか。なおさら神様に助けてくれなかったら、たとえ自分自身が世から与えられた身分や所属やアイデンティティを放棄したって拒絶したってですね、結局のところですね、全てを捨てたってキリストを拒絶するものなんですよ。モーセとペテロはね、一つの線で結ばれますよ、これは。だから私だって、研修するときにね、自分自身の持ってるもの全て捨てましたよ。ね。証明の確かさっていうのもありましたよ。御言葉だってありましたよ。で、結果どうですか？どんだけ他の人たちよりもいっぱい失敗してきて、つまずいてきて、まあ、罪を犯してきて、ご迷惑をかけていったかっていうね、意識しかないですよね。救われるべき存在ではないという意識しかないです。それにもかかわらず、キリストは言うわけですね。すべての人が偽りであって、すべての人が罪人の頭であったとしても、私はその罪人を許し、救うために、正しい人のためにではなくて、健康な人のためではなくて、ね、弱い人たちのために来た。罪人のために来た。使徒パウロは言います。私は罪人の頭である。次にね、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。25節、まあ、このように書かれております。で、こういうところからモーセは儚い罪の楽しみにね、このようにふけるよりもね、むしろ神と共に苦しみから、私もね、世の楽しみにふけるよりもね、よし、神の様の民と一緒にね、苦しもうではないかっていうふうに、モーセのことを模範として旧約聖書を読んだら、立法主義者になってしまいます。もし仮に自分自身の基準で、神の基準には到達してないけれども、自分自身の宗教的自己満足で、あ、これぐらいだったらモーセの、世に対する拒絶とね、神の友に対する苦しみっていうのは実現できたかな、この程度でいいかなっていう風になった途端にですね、そこに到達してないキリストたちをバンバン裁いて見下していきますから、世の人々なんてもう虫けらのごとく見るようになってきますから。だから模範としてモーセを見てはいけません。モーセがそのように変えられた根源は何なのか、モーセを変えたお方は誰なのかっていう、モーセの信仰の対象を見なければいけません。モーセに信仰を与えた、そのような、識別をすることができるような人間に形成したお方をここから読み取るんです。誰ですか？キリストですか？ないでしょう。神様でしかないでしょう。そしてキリストはそのようにモーセを取り扱った。自分にはそのモーセの取り扱いに対して心当たりがあるところを取り扱っていただこう。どこだろうか、こうやって具体的に自分自身を攻めていって、掘り下げていって、みんなに祈ってもらって、みんなに自分自身の話をしてね、日常生活の話をするのもいいですけれども、これ霊的な話をしていく、信仰の話をしていて、全然もうね、キリストを見ずして、まあ、そのね、世から離脱したモーセのね、神と共なる苦しみにね、預かってる姿に感動する。こういうのは英雄主義的なね、聖書の読みっていうふうに言います。これはね、無意識のうちにキリストをね、ヒーローだと見る考え方ですね。演劇とかだとね、舞台とかだとね、ジーダススーパースターだったかな。そういったところが、まあ、キリスト英雄主義を取るところではありますけどね、十字架を見上げてその竹像を見るときにね、どこがスーパースターなんだと、そんなね、軽い言葉でもうキリスト様に対してね、発言すること自体が冒涜としか私は思いませんね。もう10代の時からそう思ってました。信仰者の信仰は儚い罪の楽しみよりも神の民と共に苦しむことをキリストによって導かれて自発的に選び取るものであります。そして教会の助けを受けながら、教会に祈られながら、それを励まされていくものであります。なぜなら神の民に対する単なる同情心ではなくてね、モーセにとって同情心でイスラエルの民をね、何とかしようとしたんじゃなくて、モーセにとっては神が支配者であったからです。そして神の民が今まさに苦しんでいたからであります。 もうね、あの心よりも先にね、あの手が出てしまった、足が出てしまったということですね。でここの、神のために共に苦しむ、この苦しみっていう言葉は進化コフォメっていう言葉が使われていてね、まあちょっとなんか舌噛みそうな言葉ですけどね、要はね単に苦しむっていうことじゃないですよ、共に苦しむっていうことなんですよ、共同受難っていうことです。で一緒にひどくあしらわれるという意味です。これは一人で苦しむのはキリスト者のありさまじゃないんですよ。だからそれはイエス様が担ってくださった、お一人だけで。私たちはそのイエス様と一緒にイエス様の苦しみを預かるだけだから、私たちは一人ぼっちの苦しむものにはなり得ないから、ね、ヨブ記を読むときでもね、ヨブが一人で頑張っている姿の中に、ああこのヨブの姿の中にキリストの霊が宿っているんだな、ヨブは知らずしてキリストを神と人との間の仲介者として、まあヨブ記を見てみると、3回ぐらいですね予言しているところがある。すごいことですよ。だから私たちはですね、苦しまなければ救われないということではないですよ、もちろんね。共に苦しむことがなければ救われないということではない。これはもう、あの、私がね、あの、いろいろ苦しみを前面に出してですね、それに対する答えとしてのイエス・キリストを、まあ、その個人伝道したときにですね、あの、その相手の方からですね、まあ、自分はそれほど人生で苦労してないから、別に信じる必要はないかなって言われて、グーの根も出なくなった20代前半の個人伝道の苦い経験があります。継続してあの関わってきたからね、礼拝には参加してくれたりね、当時の主婦教会にね ありましたけどもね、あの 苦しみは救いの条件ではありませんよ。しかし救われた者の道のりは一人で苦しむ道ではなくて、共に苦しむ道、一緒にひどくあしらわれる道という意味であります。だから私たちは一人で苦しむのではなくて、神の民と共に苦しみ、教会の兄弟姉妹と一緒に苦しみ、同じ苦しみに身を置くことを信仰の核として持っているわけですね。同じ苦しみって何ですか？キリストと共なる苦しみを我が苦しみとして、我らの苦しみとして身を置くっていうことですよね。自分自身の自業自得の苦しみに苦しんでるのは、それはもう、あの、何とも言えないんですけどもね。あの、キリストのゆえの苦しみ。これを耐えていくっていうことですね。苦しみを、でもね、私たちは人間的な性質からね、どうしても罪の傾向から苦しみを回避しようと必死、一生懸命必死で努力してね、避けようとしていきますけれどもね、誰と共に苦しむかを、私たちは一人一人自発的に、選んでいくことが神様によって問われているわけであります。それはもしかしたらもう本当にもう気づいてないだけでね、あの人かもしれない、この人かもしれないね、自分自身だけの苦しみだけだったら、他の人が、あの、誰かがこう気づきが与えられてね、寄り添って一緒に苦しんでくれる、一緒に祈ってくれる、一緒に会話してくれる、まあそういうようなね、恵みに預かるところにね、試練の中の教会っていうね、キリスト教個人主義に陥っては試練耐久力できないですよ。あなたは呼ぶですか、ね、イサク封建の試練を得たね、アブラハムですか、そんな偉いんですかと、言っていただける方々は本当に素晴らしいと思いますね。あの、祈りや愛なくしてそんな風にね、御言葉を持ってしてね、あなたはそんなに一人でやっていけるほど傲慢なのかいってね、あの、人間関係断ち切られることを承知でね、勇気を持ってね、言える人っていうのはね、本当の信仰者ですよ。本当にその人のことを同情で見てない、その人がなんとかキリストにすがりついてずっとこの教会にいてもらいたい、そのことをちゃんとね願ってる人っていうのはね、人間の同情や愛情を超えた意味で神の愛の体現者ですよ。そして次に、彼はキリストの故に受ける辱めを、モーセですよ、エジプトの宝に勝る大きな富と考えましたと書かれております。26節です。で、ここの宝っていうのはティサーロスというギリシャ語で、どちらかというと蓄積された具体的財宝を意味しております。私たちもこの宝、蓄積された具体的な財宝を持っているんじゃないですか。まあ現代で言うとですね、まあ株とかもそうですしね、 現金とかもそうです、貯蓄もそうですしね、物品もそうですしね、不動産もそうでしょ、家屋もそうでしょ、 家とかね、なんだったらもうペットだってそうじゃないですか、ね、それは一つ一つは蓄積されて具体的財産財宝でございますよ、ね、でもモーセはキリストにゆえに受ける恥ずかしめをこの世の具体的な蓄積された、財宝よりも勝る大きな富と考えたわけですよ。これが信仰者の経済感覚です。キリストにつながるためだったら投資を惜しまない、ちょっと惜しむ気持ちがあるんだとしたらならば、まだ世に引きずられているってことですよ。だから私は、金銀は私にはない、でも あるものをあげよう、主イエスの皆によって福音を語らせていただくっていうね、与え方をしているわけですけれども、その福音に基づく、まあ、生産式もそうですけどね、それを、執行させていただいているわけですけどもね、これを、させていただくための証明を受けて、この世の具体的な、富の数々を全て放棄しましたね。多分日本の中でも一番ボンビリな部類のね、仮想領域にいる伝道者だと思いますけどね。そういう人、私みたいなね、ボンビーな人間からするとですね、まあ、既存の教会のね、まあ、宗教法人取ったりとかですね、まあ、建物があったりとかですね、まあ、羨ましい限りですよね。そんなお金があってね、素晴らしいなっていうふうに思いますけどね。礼拝だって防音になってるからね、気にせずにね、大きな声で賛美したりとかね、音響機器だってね、ポケットマネーで買う必要ない、教会予算で下ろすことができますしね、いろんなものが壊れたらね、全部もう教会予算で経費で落とすことができます、まあ、会社と同じですもん。独立採算制においてはね、まあ、教団でもいいですけどね、でもそれよりもそれなんかよりもキリストの家に受ける恥ずかしめをね、モーセは取ったということであります。大きな富と考えたということです。でこの富っていう言葉は、日本語では宝と富って違う言葉が使われていますけど、ギリシャ語でも違う言葉が使われています。じゃあ何なんだと、この世に勝る大きな富の富って何なんだと。これはギリシャ語のプルートスっていう言葉が使われていて、抽象的で総合的な富を意味します。つまり天に積む富のことを言ってるわけですよ。霊的な富を言ってるわけです。じゃあここで言われている天に積む富を優先し、この世の具体的な、ポケットマネーは犠牲にしたと、その転換が起きたのは恥ずかしめであったわけですよ。モーセにとってもね、キリスト者にとってもそうなんです。ここはオニディスモスっていう言葉が使われていて、恥ずかしめって書かれているのと同じぐらい強い意味が他にも併記されております。悪口とか罵りとか叱責とか非難とか恥辱という意味なんですよ。キリストの家に受ける恥ずかしめを、キリストの家に受ける悪口を、非難を、叱責を、恥辱を、罵りを、ね、この世が与える何、どんな財宝や経済力よりも、不動産よりも何もかも犠牲したって、その恥ずかしめを、この世の富に、この世の財宝に勝る富としてね、信じたということ。そういうオニディスモスっていうのは、要は社会的評価を究極的に失うレベルの恥ずかしめであります。これはイエス様の恥ずかしめを見てください。もうこの世からバッシングされたわけでしょ。ポエされたわけだ、キリストの十字架っていうのはね。モーセはキリストの恥ずかしめを富としましたけれども、ね、モーセ自身がキリスト抜きで神の民を助けるために恥ずかしめをものともしなかった。だからモーセは強い信仰者だからこれに習おうなんていう読み方はね、まあ、非常に人間ヒューマニズムの読み方ですよ。信仰者列伝でありまして、聖人列伝ではない。なんかこうね、聖と俗とに分かれていてね、霊性の高い人の列伝がヘブル書11章に書かれているわけではない。モーセもまた 不信仰だった何十年という時代もありましたしね、一回挫折しましてね、イスラエルの民の解放に。でモーセはキリストの恥ずかしめを富としましたけれども、キリストは実際にモーセと違って、モーセとはるかに超えてそのあざけりを受けたのであります。悪口を受けたのであります。叱責を受けたのであります。私たち以上に恥辱を受けたのであります。非難されたわけであります。そしてその結果解放されたか違うんです。殺されたわけですよ。だから私たちはイエス様に手ひどいね、世のこの世からの迫害を受けた時に、イエス様イエス様って祈って頼ってね、甘えて、ま、甘えまくっていいんですよ、ね、それも死んだイエス様で、死んで死者のうちから復活して今でも生きたもイエス様にすがっていけばいいわけですよ。こんなことがありました、あんなことがありました、言えばいいじゃないですか。祈りの中でね、ギャーギャーギャーギャー言えばいいんですよ。苦しくて言葉が出ないんだったらね、精霊の向きに任せて、ね。まあ私も難病が発症した時にはそうですけどね。何もできないままね。まあ意識ももう遠くなるような状況の中でね、しようっていうようなね、言葉もかすれ声かもしれないけど、声にならないかもしれないけど、その状態でね、神様の御前でね、裸になっていくわけですよ。キリストを復活させてくださいますよ。また元気にさせてくださいますよ。長い時間かかるかもしれないし、数日で終わる場合もあるしね、一日で数時間で終わるかもしれないけどもね。モーセが選んだものをキリストは現実に担われたわけです、そうである以上、私たちが選んだものもキリストが現実に担われているのであります。私たちは多くの失敗をします。多くの、苦しみに遭います。しかしそういったものを選んでも選ばなくてもね、結局のところ自業自得だって言われようが言われまいがね、在籍感があろうがなかろうがね、それら全てをキリストが現実に今担われている。モーセの時はそうではなかった。まだキリストがね、完全刑事されていなかったからね、うっすらとしか、まあもう本当にもう刑事されてなかったから分からなかった。しかし今や私たちは現実的に今ここにおいてね、キリストが私たちの苦しみの全てを担われてくださって、私たちと同等どころかそれ以上に十字架のところで砕かれて苦しんでおられる。それで終わらない、復活されたっていう希望を持つことができる。ローマ書の15章の3節、キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした、むしろあなたはあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りですと書かれています。第一ペテロの4章の12節から14節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。キリストは病をも背負った方です。イザヤ書53章を読み続けてください、ね、1週間でいいです。53章だけでいいですよ。読み続けて読み続けて、もう福音書の読み方が変わりますから。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。で結構案外ね、私たちの仲間からね、迫害を受ける時とかね、いじめられる時とか攻撃される時とかってね、多いんですよね。私もね、実践で経験がありますけどもね、未信者の方々にね、イエス様、関心、キリスト教に関心ある方々にね、伝えたらね、本当にね、赤子のように純真な心で信じてくださいますよ。その後の成長、霊的成長なんて、もうね、どうすればいいんですかって、もうね、無邪気に聞いてくれますよ。それがどうです？同じキリスト者の仲間から、もう、ああでもない、こうでもないってね、もう、ね、なんかこう、伝道されて、救われた時から、なんかこう、ちょっとね、やっぱりその純粋な意味での愛を知らずに、あるいはその最初に出会った伝道者の人が、十分その親が特会引っかいなんてね、子供が育つわけがないんですよ、ね。まあ、今年はこの父親、来年はあの母親ってて、家が運営できるわけがない、家庭環境最悪っていう状態ですよ。それはね、機能不全家族よりも悪いよね、やっぱりね。やっぱり教会においてね、使徒パウロが言うようにね、父親が何百人何千人何万人っているでしょうかって、 私がキリストに会ってあなた方を産んだんではないかって、父親は一人じゃないでしょうか、まあこれ父なら神様のこと言ってんじゃないですよ、教会において父的な役割を、不正的な役割を、霊的不正を持ってるのは私じゃないかって、私が開拓した教会なんだからって。でここが重要なんですよ。最初に自分に福音を伝えた人が本当に純粋な愛で伝えてくれてたらね、その人のはね、その後のね、成長ね、本当にね、つまずかない、やっぱりね。でも最初になんかちょっとこう、なんか、世についてるんだから、キリストについてるんだからよくわからないようなね、少し妥協してる人から、福音を長期にわたって、長期ってどれくらいかっていうと、まあまあ目安としては5年から10年くらいの間。育てられていかないと、正直言うとその後の成長っていうのはね、人間不信に陥ったりとかですね、教会不信に陥ったり、にもかかわらず信仰者ですから、神の家に対する憧れを否定することが、聖書読んでればね、礼拝出てればできませんからね、本当に、矛盾した緊張した状態に、なってですね、神の国に入りたいのにちょっとこう途中で地団駄を踏んでしまう、そして裏切られてしまったり、やっぱりこうかっていう風に、悲しんで号泣するけども、その後、でもやっぱり諦めきれないからキリストの、家族につながろうとして、まあ、ジプシーっていう風になってしまう。でそれが悪いっていうわけではないです。それだけ傷ついてる人を、いずれですね、イエス様が憐れんでくださってね、特定の教会に置いてくださるっていうね、望みを持ってそういう人たちのことを見るべきだし、そもそも論として自分たち自身がさまよい人でありね、失われた羊であるっていうことを、そういう人を見てね、学習するんですよ。そういう人が与えられているってことは、要するに自分自身もまた主の前から失われて、どこへ行くかわからない羊の一人だったっていうことをね、教えたいから、そういう人との出会いがあるわけですよね。最後に、それは与えられる報いから目を離さなかったからでしたとね、書いております。でこの報いっていうのは、ミスタポドシアっていうね、言葉が使われていましてね、正当な支払いとは、とかね、賃金を意味する言葉なんですけど、まあね、これ報いっていうのはじゃあ具体的に何でしょうか。モーセにとってはそれはね、お仕事をして月給をもらうっていうことではなかったですよね。モーセにとっての報いとは神との関係そのものだったんです。神の民としての、完成への望み、約束の成就、まあ究極的には神の国でございますけどね、であったわけであります。この世界の由来のものが神由来のものか、それともこの世界の由来のものなのか、報いにも、その報いをそのまま受け取って、神に対する、キリストにおける神に対する信仰に役立つか役立たないかっていうのは、これはね、識別の話でありましてね、霊的識別の話でありまして、功利主義とか道具主義と全く違うものです。私たちは、功利主義で何が役に立つか、何が自分たちの利益になるか、何が損になるかで動くのではなくて、何がキリストの家の信仰を揺さぶるものであり、教会生活を破壊するものであり、また神の教えや人たちの教えを、聖書ですね、聖書やまた教会の、教会史における、伝承とかね、伝統とか、そういったものを、足下にするものであるのかということを、きちんと識別する必要があります。で神由来のものはそれを促進させることができます。礼拝にもっと集中することができるように、祈りにもっと集中することができるように、もっとキリスト同士の愛の深みが出るように促進させるものであるならば、ずっとそれに投資し続ければいいわけですよ。時間もね、自分自身もね、生活のライフスタイルそのものもそれに変えていけばいい。しかしこの世界の由来のものであるならば、どんどんどんどんね、自分自身のアイデンティティが崩壊していっていきます。どんどんどんどん自分自身にね、絶望していきます。どんどんどんどん人間不信になり、どんどんどんどん教会不信になっていきます。最終的にはキリストの受ける神不信になってしまってね、一人で苦しんでいてね、何が楽しいんだろうってね。でも、もしこの識別がうまくいって神由来のもので、を見出すのであるならば、 分かることがあります。それは一人で苦しむのではなく、神の民と共に苦しみ、同じ苦しみに身を置くことに集中していくっていうことですよ。だから他の人の苦しみが他人事として見えなくなってくる。自分事として、自分自身の苦しみとしてね、もう心配で心配でたまらなくなってしまう。パウロも言ってますね。教会の様々な諸々の問題において私はもう心乱れてね、大変な思いをしてるっていうふうにね、新約聖書の中で言ってる。そういう思いなんて普通の人に出てきますか？愛がない人じゃ出てきませんよ。その教会の信仰がね、妥協に次ぐ妥協を重ねてって、いや、それは他の教会のことだからね、私たちと同じ群れではあるけども関係ないし、みたいな。うちらの教会さえ良ければいいし、自分自身の信仰が安寧であればそれでいいし、って。しかしね、使徒パウロはね、自分の福音の、真理が、与えられた信者一人一人が苦しむことを他人事として見ることはできなかった。やっぱ家族、神の家族として見るしかできなかったわけでありますね。じゃあそのために何ができるのか。キリストと共に、皆と共に苦しむことさえも、恵みだというね、信仰を持つことであります。ピリピ書の1章の29節。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。お願いします。愛する天の父なる神様、今日は、モーセの信仰から恥ずかしめを富とする、信仰という、題において、キリストを信じることだけでなく、キリストのために、苦しむことさえも、神様から受けた、恵みであるということを学びました。苦しみのただ中において私たちは、虚無感に襲われたり、また絶望に襲われたり、世を恨んだり、神に、逆らったり、いろんな気持ちが、出てきまいますけれども、しかしながらキリストの愛に踏みとどまってキリストにつながり続けることができますように、またその普段からキリストに集中していくことができるように、いろいろな自分自身で、の力や才能で、立てた計画や、考え方や、ライフスタイルといったものを、主の御前に差し出し委ねて、主から与えられる、歩み方というものを、信仰と苦しみにおいて受け取ることができますように助けてください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。